ということで始まりました東京ミルク放送局です。この番組は、映画、野球、漫画、アニメなど、好きなことを紹介していく番組です。 MC は私、TMS 東京映画映像学校学校長ちゃんまつスカイウォーカーです。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよ。そしてお相手は
マッケンジーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして、芸人界では知る人ぞ知る幻の芸人千人に一人の男
ヒエヒエイ冷蔵庫マサン長ヒエヒエイ。今知ってるかなみんな、ねえ、うん、どうだね、
今もみんな知ってますよ、
ね、もうのたちまって笑いの世界に、生きています。はい、
よろしくお願いします。
楽しいです。
よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
負けじ抜けた感じいいですね。
いいですね、最高です。はい、
最高だわ、
東京ミルク放送局のリーダーですから。
うん、でしょ、俺思ったんだけど、マッケンジーの持ってくる企画も
そうですね、
やりたいですね。森平さんと3人の見たい、
やりたいですね、次回、
うん、なんか、それ面白いと思う、だって勝手なもん持ってきていいんだもん。
そう、
あ、そうなんです
ね、うん、食べ物でもいいし、
食べ物でもいい、
なんでもいいんだよ、
なんでも、ノールールだから、
ノールール、
いいですね。
その代わり、本当に好きなやつ、
あ、それはもちろん、
うんうん、
好きじゃ紹介できないですね、
うん、だから気になるゴミが落ちてたとか、
そうそう、そういうのもいい
です。そんなんでもいいのよ。
そんなんでいいんです。
うんうん、なんでもいいの。
ゴミ紹介でいいです。
うん、
ゴミ紹介、
そうそう、とね、電車で本当にあの人ちょっと毎回気になるんだけどみたいな。
そう、でもそういうのでもいいですし、どうぞ、あのお便りもね、いただいてますから、あのマッケンジーがの顔が見たいと、黄色い顔持ちおじさんから来ましたありがとうございますって書いてる。ありがとうございますって書いて
る。ありがとうございます。
映像コマンチャンネルを抜くまで、
抜くまではですね。今400何人ですよ。
400人ぐらいですから、ね。
頑張りましょう。
2つ合わせてやっと1000人いくかいかってください。
そうなんちょうど1000人ですよ。
ちょうど1000人ぐらい。
ちょうど1000人。2人合わせて1000人ですよ。
長いな、道は。
長いな。
頑張っていきましょう。
はい。
はい、ということで今日はですね、7月のこれ見て、これ見てみよう映画ですね。冷蔵庫マサン紹介して
ます。
そうです。で、女神の継承がお題ということで、私も、マッケンジーも見に行ってまいりましたんで、
はい、マッケンジーが選んでくれたんだよね。
はい、
選
びました。
ちなみに大ヒットです。
あ、やっぱね、
だって普段ミニシアター系ないですとかって、ね、そういうの絶対ないのにミニシアター系第1位ですってみんな言ってるもんね。相当入ったんだね。うん、
そうですよね、結構入ってる、う
ん、じゃあどんな感じで聞かせてくれるのかな。
マッケンジーの感想を聞きたい、
はい、うん、そうね、
だから俺が先に話しちゃうと、うん、マッケンジー乗っかるのが楽になっちゃうから
、はい、
そう、
あとね、うちら話しちゃうとこれ言っちゃいけないのかなっていう風に なっちゃうのよ、うん、で基本的に面白い、つまんない、両方言います。
本当ですか？
見て、もしもつまらなかったら、自由なんで、なんでかっていうと、お金払って見に行ってるから。
そうですね、そうですね、確かに。お金払ってます。
うん、そうそう。じゃあ、マッケンちゃんから。
マッケンちゃんから。はい、どうでした、マッケンちゃん。
あ、でも、私、その劇場で見るホラー映画初めてだったんですよね。大画面で見るホラー映画。
すげえ、いろいろ差が上るな、おい、それ。
いや、ほん
と子供の頃見とけや。
いやいや、あれでは見たことありますよ。あのテレビでは見たことあるんですよ。
うん、
けどあの大画面ではさすがになかったんですよ。
うん、
だからあの、まあ、いわゆるレンタル以外でお金払ってホラー映画見に行ったことがなかったんですけど、
うんうん、
あ、ホラー見に行くのもいいなって思いました。
あ、はい、面白かったですね。
面白かったですね。ただ、あ、ただっていうか、正直途中までがめちゃくちゃ面白かったって感じかな。
どこまで、具体的にどこまで。
いや、なんかその祈祷、最後のなんか祈祷っていうんですかね、祈祷、うんうん、なんか、うん、
フェス、フェス、レイブパーティーのことレイブパーティーのこと一番上がるところでしょ
ですかね。なんかその大勢でめっちゃうわーってやって、うん、
レイブパーティー、レイブパーティー、
そうそうそうです、うん、わーって誘うやつあるじゃないですか。あそこでそのなんか大量に集まっちゃった悪魔っていうか霊、
うん、
が こうなんかやっぱり霊の方が強かったみたいになってからもう
ぐちゃぐちゃにな
ってぐちゃぐちゃになったじゃないですか。なんかもうちょっとだからそこまでがすっごい面白すぎてっていう感じではありましたね。でも最後の最後のニムさん、
ニムね、
ニムさんですよ、ニム、ニムさんですよね、のあのインタビューを最後の最後に持ってきて、うん、その視聴者、視聴者って言うんですかね、
お客さんね、
お客さん、お客さんを、まあ、ある意味なんか突き放すみたいな、
うん、
終わり方は、うん、私あれ結構好きでした。なんか考えさせるじゃないですけど面白かったです。あの大まかにまとめたらすごい面白かった、
はい、すっごいびっくりしました。
え
確信ついてますね。
あ本当ですか、
うん、確信、あの最普通のあのツイッター見てるとその最後の祈祷からが面白いっていう人が多いんですよ。
フェスから、フェスからね、
フェスから、そうなの。でも実は、その、そこまでのものと最後の言葉が監督の狙いなんだよね。最後に突き放すのが。
そうそうそうそう。
で、土着でやってるから最後突き放すのはないのよ。あんなの考えつかないわけよ。あれがあるから最初のドキュメンタリーのガチでやってたじゃん、はいはいはい、20分か30分、
はい、やってましたね、
うん、あそこがちょっとっていう人が多いわけね。でもあれがあるから最後の突き放しが来るんだけど、マッケージいいね
今持ってる、
俺びっくりした今、
リーダー、リーダーなんで、
リーダーリーダーでしょ、
はい、
これ8月のシャークが楽しめてる
そうですよ、もう僕と森平さんはパシリですから。
パシリ、
マッケンジーの。
ね
え、ええ、今日も俺も来てくれて収録してるじゃないですか。
うんうん、
その準備全部私がやってます
ので。あ、そうですか。
ね、リーダーリーダーはもう全然もうお呼びするまで、
すいません、
お呼びするまで奥で。
すいません。ちゃんまさんの、ちゃんまさんの行動は当然のことです。パシリの行動ですので。いや本当に。びっくりした。
いや、いいじゃん。
最後の突き放し分かった、やっぱり。
いや、そうですね。結局、何を信じたらいいのか、じゃないですけど。
だって俺、あの最後の、はい、あれ
って感じですよ、ね、
あれ聞いた時に、腰抜けちゃったからね。
ちゃんまさん、いかがでしたか。そうですね、簡単にストーリーだけお話しすると、ちょっとホームページのやつあれですね、引用します。小さな村で暮らす若く美しい女性ミンが原因不明の体調不良に見舞われ、まるで人格が変わったように凶暴な言動を繰り返す。途方に暮れた母親は祈祷師である妹のニムに助けを求める、もしやミンは一族の新たな後継者として選ばれ憑依され、その影響でもが苦しんでいるのではないか。やがてニムはミンを救うため祈祷を行うが、彼女に取り付いている何者かの正体はニムの想像をはるかに超えるほど強大な存在だったのだ、てんてんてんですね、
うんうん、
まあ祈祷一族の末裔になんかそのもともとくっついている女神がどうやら取り付いたらしいと、
うん、
それがなんか悪い影響を及ぼしてるからちょっといい感じに整理してくんないかっていう現役の祈祷師の、まあ、いとこのおばちゃんですよね、
うんうん、
ニムにお願いをして助けてもらうっていうのが前半戦、
うん、前半戦
で、そこまで見てて、まずそこまでいいですよ、前半戦のお話だけすると、まずこの、ミンちゃん、
うん、
かわいい、
うん、かわいいね、
ちょっとタイ行こうかと思いました。タイに行きたくなりました、
うん、
ミンちゃんがいるならタイに会いたいなと、
うん、
っていうこうすごくこう中途半端な仕事の熱意とか、
うん
うん、夜クラブで遊んじゃうあたりとかがもう非常に好感度が高いんですよ、
うんうん、現代っ子っぽいね、
はい、非常にいいなと、うん、それがね、これ大変なことになるんだろうな、このことを思ってたら、うんうん、予想以上でしたね。
予想以上だよね職場でやってやりまくってたからね
あ、でもおっぱい出さないんだなと思ったら途中でまたおっぱい出す。
おっぱい出しちゃう。
いや出せんのか。
最初で出さないのか
と思ったら。まあそれはそれでいいのかと思ってたら、いや出すのかよ、うん、おっぱいと思って。
うん、最近ね映画でね、最初出さないで出すっていうのがね、 いっぱいあるね。
後半おっぱい。
そうそうそうそうそう。うん。そう。
なるほど、取っといてるんですね。
取っといてる。
あ、
うんうん。で、
いや、ごめんなさいね、全然全然違う話をしちゃいまして。で、いや、結局面白かったんですよ。
うん。
面白くてすごくいい映画だなとは思いました、すごく。うん、で、特に、なんかフェスをするから、フェスが壮大な儀式をするから、
うんうん、
ニムが、うん、なんか1週間ぐらいこのなんか様子のおかしくなったミーを家に閉じ込めてるじゃないですか、
うん、
でその様子のおかしくなった目、1週間後にやるからって1日ごとに撮影班が定点カメラを仕掛けてて、実は夜中にあの家の中を徘徊してましたみたいなのを見せてくるじゃないですか、うんうんうん、あそこから怖いんですよ。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、
あそこまではドキュメンタリーなんですよ。だから
そう、
あの日曜の昼にやってる、
うん、
ドキュメンタリー、
うん、
でもありそうな感じなんですよ、そこまでは、うんうん、ぶっちゃけ、
うんうんうん、
あそこから蒸気を逸してきてて、
うん、
で、あのシーン、あの7日間にわたってどんどんなんかこう四つん這いでグワーッとか歩いたりしてて、最後は刃物持って襲ってくるじゃないですか、
うんうんうん、
あの宇治田美織みたいな親父を、
うん、
それ爆笑しちゃったんですけどあの、あそこから撮り方をね、変えてるんですよね、あのシーン以降で。それまではハンディでドキュメンタリー風に撮ってるんですよ、
うん、
でそっから切り替えてるからハンディなんですけど、できる限りブレないように映画の撮り方になってます、カット割りも。
いや
ー、あー、なるほどなーと思って、あ、まあ、いつの間にか、要はあの世界観に没入させるようにしてるんだなと思って、すごく作詞だなと思いましたね。すごく褒めてるんですけど。
いや、俺もびっくりしたのはわざと怖くないように撮ってるのね、最初。
そうそうそうそうそう、
最初のドキュメンタリー。
そうですね、
本当にあのおばさんっていうの、本当にさっき言ったけど、あの日曜のドキュメンタリーみたいに普通に撮ってるで流してるから、え、大丈夫かこれと思っちゃった。本当に俺ここでみんなリタイアしたいんじゃないかなと思って。
穏やかな生活が続けばいいのみたいなこと言ってたじゃないですか。
そうね、あのなんか呪文といて、その痛いとこなくなれみたいなとこあったから、はい、そっか、やっぱり撮り方変えてんだ。
撮り方はね、途中から変わりましたね、
うん、
ああなるほどなと思うのと、で、まあ、最後はね、クンズホグレズのフェスパーティーが始まる、フェスのパーティーが始まるんですけども、うん、まあ、そこに関して、どうこうっていう人が、まあ、いるっていうのも何となく分かるんですよ、
うんうん、
っていうか、あそこから期待を裏切らなくなるんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
そう、そこまではね、そこまでの間にね、全部出しちゃったんですよね、手駒を。で、カードがなくなっちゃったんだなと思ったんですけど、うん、ただでもやっぱり、フェスパーティー始まってもうまいなと思ったのは、なんか四つん這いで追いかけてくるゾンビ軍団みたいなやつらに対して、片方は鬼ごっこをしてるんです、
うんうんうん、
で、片方で一方、民の家では民が襲ってくるっていうことで、うん、撮影スタッフがかくれんぼをしてるんです、
うん、
鬼ごっことかくれんぼをカットバックカットバックで両方で入れてたりするのは、あ、でいきなり赤外線のカメラになるし、
うんうん、
絶対よと思って、完全に計算してんじゃんこれと思って、うん、面白いことを計算してるなと思った
んです
。くっそーと思って、とにかく自分は見終わって悔しかったです。これはやれたはずなのに持ってかれたなと思って、
はいはいはいはいはい、
で、見終わってずっと思ってたのは、本コアじゃないか、階段のまとめサイトみたいなので、うん、リゾートバイトっていうのがあるんですよ、
うん、
ですごく、まあ、一番長くて怖いって言われてるやつなんですけど、まあ、確かに怖くて、まあ、実写化されてないんですけど、うん、シチュエーションは違うんですけど、多分これね、リゾートバイトを元にしてると思います。
あ、そうなんだ。
それ以外に多分あの2ちゃんの怖い話まとめに出てくるやつを絶対に読んでますね。
あ、そうなんだ。
絶対にこの人たち読んでるし、多分ね、でもこれでも撮影の時期がまたいつだったのか分かんないですけど、今 YouTube にあるあの ZOZOZO っていうのがあるんですよ、
うんうんうん、
知ってます？
知らないですね。
心霊探索ものなんですよ、
うんうんうん、
でむっちゃくちゃ面白いんですけど。
それはどこがやってる？国は
日本ですよ。
日本がやってんの？
この辺ですよ、しかも、この辺にいる人たちですよ、この辺にいる界隈にいる人たちのゾゾゾっていうのが、まあ、日本の心霊スポットを探していくっていう、探索していくっていう
めちゃくちゃ人気なんですけど、本とかも出したりしてて、それはですね、すっごい面白いんですけど、伊東熱海か、熱海の、サービスエリアとか車が止められるような、もう今使ってない廃墟になってるパーキングエリアみたいなのを探索しようみたいな会があって、うん、この女神の継承出てきた、なんかあのそのフェス会場、あの病院みたいなのあるじゃないですか、一緒なんですよね。
あ、そうなんだ。
あの絵が、
絵が、
あ、だからこれ多分ゾゾゾ見てんじゃねえかなと思って、どっちが先か分かんないですけど、確かに異様なんですよ、熱海のあの場所は。
ゾゾゾ見てるかどうか分かんないけど、なるべくメイキング見たら、なるべくそこのあれに忠実に再現したって書いてあった。
実際にある場所、
実際にある場所にある、あで、だからそういうのは共通があるかもしれない、もしかしたら
ね。
うん、
あれなんか5階でどうこうみたいな感じのあの雰囲気とかがね、ゾゾゾとやつと同じなんですよ、うん、ゾゾ出てきたやつ。
なるほど。で、映画にするにはもろやっちゃうと本当怖いんで、わざとあの違う一箇所違ったりする。
ああ、まあまあまあ、
そうだから呪文もね、やっぱそのまま渡されるんだって。で、ここは変えましょうみたいな感じで、うん、でやったから、もしかしたら共通項があるかも。
いや、まあでも共通項は、怖がらせ方の共通項みたいなのはものすごく勉強してるなと。
なるほど。
もうむちゃくちゃ勉強になりました。
はいはいはい、
すごく面白かったですし、うん、で、まあ、でも一つだけ言わせても、これは別に文句でも何でもないんですけど、うん、やっぱり最後のフェスパーティーは、レイブパーティーは、あ、カードちょっとあれかな、もうなくなっちゃったなっていうのと、この前のコクソンは、
うん、
コクソンの方が地味なんですけど、
うん、
国村純が異様なんですよ、
うん、
で最後悪魔の格好でこっちで写真、こっち向いて写真撮ってくるって、キリスト教 の話というか、なんかイエスの話をしてくる方が怖いんですよ、実は。
うんうんうんうん、
そこら辺の異様さみたいなのが、もうベロベロ版になっちゃったから、それはなくなったなっていうのは感じました。でも別にこれはつまんないわけでは全くないですよ、この女神の継承は。で、最後の、まあ、さっきもちょっと言ってたオチみたいなところで、まあ、確かに、ね、あれはちょっと気になってたんですよね。この人本当にいけんのかっていうのはずっと気になってたんで、あ、やっぱこういう落とし方かって言ったらうまいなと思って、ニッコニコで映画館を後にさせていただきました。
だって途中で死んでたもんね、あのおばさん。
死んでましたね。
そうですね。
うん。それもなんか、あの気がつかないうちにそういうふうになってるってさ、あれもいろいろ解釈できるもんね。
うん。
なんか本当に。
あれ。ですよね、あのなんか引き継いだじゃないですけど、なんかいきなり出てくるガチ祈祷師のおじさんがいるじゃないですか、
うんうん、
あの人は友達でいいんですかね、ニムのね。
いや、そうなんですよ、あの人の存在
そうそう
気になりました
。木曜ロードショー木曜スペシャル感半端ないじゃないですか、のマリック枠で出てくる感じが
あれ同志ですね。
同志でいいんですかね。
同志同志、
あ、
うん、同じやっぱりその もしもまあね、能力をシンパシー感じるんだったら、はいはい、同じシンパシーを感じる同志ですよ。で、彼はやっぱり生きていくためには、ああいうふうにその自分たちでそういう「ああ」みたいなのやんなくちゃダメだから
まあ一応あれ、うん、ポージングでやってるだけだみたいな
こと。そうで、あれでそのやっぱり全部嘘じゃないんで、
実力はあるんだよ。
そう、実力はあるんだけど、生きていくために
絵面をね、強くさせないといけないから、
うん、やっぱり。で、あとあのやっぱりそのどっぷりそっちのそういうその女神継承の継続のではないんで、ちょっと外れたんじゃないの。
あ、だちょっと気持ちうさんくさみたいなの残したのかな。
残したんだけど、マジモン
ではある
んですよ、ね、ではあるということ、うん、マジモンではあるということだと思いますね。
あ、あとごめんなさい、一箇所だけちょっと気になったのは、ミンが最初の方にちょっと様子がおかしくなって、
うん、
なんか子供の施設でなんか滑り台でウェーと座ってる、はい、あの子供、その時ね、子供突き飛ばしてるんですよね。
そうです、
ね、
あれはあの子供の方が2人突き飛ばして1人はびっくりしててもう1人は泣き出してるから、
うんうん、
あれこれ演技じゃないなと思ってこれ小林裕貴監督みたいになっちゃうぞと、これ下手したらここカットでよかったんじゃないかなと思って、日本でやる時
確かあれリアル でしたよね。
いやなんかね、かモキュメンタリーっていうのに乗っかってごまかしてるところはちょっといくつかあったよ前半。
あーなるほどね、
うん、だってあんな葬式のシーンなんか統制取れないわけなんで、うん、出てくる人も素人だから、うんうん、じゃあいつも通りやってくださいみたいな感じで勝手になんか役者が芝居してるんでみたいな感じでなんか撮ってんなっていうのはちょっと感じましたね。
でも僕ドラマとか映画出るときに、はい、あの相手に言わないでこれやってくださいっていうのはよくあります。
あ、
うん、もちろん、そしたら相手がリアルなことを、
あ、
そうですよね、
そうそう蹴っ飛ばしてくれとかよくありますよ、うん、そうだ、それかもしれない、もしかしたら、
ちょっとね子供を突き飛ばしてたからそこはカットでよかったんじゃないかなと思って編集で、
うん、
芝居上ねなんかテンション上がっちゃってああいうこういう動しちゃったってことは、まあ、まあまああってもしょうがないとしても、まあ、出てくる子供たちもあれだって子役じゃない気がするんですよね。本当にあそこで遊んでる、
ね、欲しがる人はカメラ止めないからね。ね
え、みんちゃんもね芝居でやってるんだから、だから監督が言ったんじゃないかなと思って、
うん、
まあまあそこだけちょっと気になったかなと思いましたね。あとワンちゃんはあの配慮してますみたいなテロップが最後出ましたけど、
ありましたね。
そうね、
配慮もクソもあれもワンちゃんもわわわわわわわって言ったのもあれも配慮もクソもなくてガチでビビってるじゃない。
いやそうですよね。めちゃくちゃ演技うまいな、
このワンちゃん。演技じゃないよあれ、だってあんな四つん這いで近づいてきたらわわになるよ。
その後もなんかめっちゃなんか期待してたじゃないですか。
あれも演技じゃないだろうと思って本当にあの、ね、南極物語で昔ね太郎と次郎を、うん、あるの南極物語で太郎と次郎を置いていっちゃって、はい、1年ぶりの何年ぶりぐらいに帰ってきたら生きてましたって、でもあり会いたかったよってワンワンって吠えてるんだけど、映画見てもらえば分かるけど本当にワンワン言ってるから、ね、
ああ、
本当に1年は置いてってないんだろうけど多分 2,3 日ほっといたんだなっていうのはあのワンワン感はリアルなんですよ。
だからきっと俺の予想だと、カメラ回しましたって全員いなくなって、はいはいはい、四つん這いの人が
出てきたな。そりゃワンちゃん怖いでしょ。
うん、そうだと思うわ。
だ演技ではないだろう、うんうんうん、だからまあそれはなんかあのワンちゃんがあの演出として殺されてるシーンは配慮されてるんでしょうけど、
あ、それはそれそう
です。あれ本当に殺してたらシャレになってないけど。その辺かな、ちょっとビビるコンプラが甘いんだろうなっていう。
あ、
なるほどね、
はい、だからもしかしたらそこが日本でテレビでやるときにカットされちゃうんじゃないかなっていう気は。
あ、これはテレビじゃでき
ないでしょ。テレビじゃそもそもできないか。
そもそもできないでしょ。いろんなものをカットしなくちゃならないから。
そうですね、テレビで出すんだったらいろんな、
そう、しかも意味なくなっちゃうもんね、うん、
うん、非常にでもね、面白かったです、
はい、
面白かった、
僕も面白かった。さすがホラー視点の、うん、ホラー視点 の一角を占めてるだけあるなと、
はい、昨日、僕この夏の5本のホラー全部見たんですね。
あれ四天王じゃなかったんでしたっけ、5本あった
の。5本ありはあった、5本あったんですよ。
女神の継承、
女神の継承、国妃、十相、あとね、X
もあそうか、
X でラム、
ラックスラムだ、
はい、で5本ガーって言って、はい、で女神の継承もやっぱあのドキュメンタリーのところでみんな賛否分かれるねとか、うん、ミッドサマーまで行くのかなって、ちょっと行かないかなって言ったんですけど、公式アカウントの人がすぐリツイートしましたね。だこれもすぐリツイートします。
ミッドサマーとはちょっと方向性が違うからな、多分好き嫌いっていう、どっちが面白いとかっていうのとまたちょっと違うんじゃないかな。
あとミッドサマーちょっとさ、おしゃれっぽくなっちゃったんね。
ミッドサマーはやってることは下品なのに、
うん、
交渉っぽくやってるのが、
うん、
そうなんです、カップルで行けちゃった理由な
の。そうそうそうそうそうそうそう
そうそうなんです。これはまんまですからね、まんまなのと、うん、もうホラー体制ない人はマジで怖いだろうなっていう、
うんうん、でもこれすごいみんなもうツイートなんかバンバン出てるんで、
う
ん、大ヒットしますね、うん、さすがこれ選んだだけある、うん。まあ、ケンジいかがですか、自分の選んだ映画でこういうふうに喋るのは。
いやでも、うん、面白いですね、なんかいろいろと感想が言えて、うん、そのなんか、そのニムさんが急に死んだのって、
はいはいはい、
なんかいろいろ考察見て、
うん、
まあその受け 折りなんですよ。
受け売りね。受け売りね。受け折りね。
受け売りなんです
けど。
折りでも売りでもいい。
折りでもいい。
この際。
受け売りなんだと思うんですけど、なんか一番納得したのが、なんか信仰心がなくなった人から、
あー、行かれるんだ。
そのなんか、その最初の目が見えないおばあちゃんも、あの、死んだじゃないですか。
うん、いたいたいた。
うん。なんかその
あ振りで死んでたねおばあちゃんで、
そうですね、とか
あ信仰心がなくなったからやられちゃったんだ、
なんか信仰心がなくなった人からなんかこう死んでいくみたいな、なんかこと書いてて、ああなるほどなーっては思いました、うん、だって前日にそのニムさんがなんか分からなくなってきたみたいな、
不安、そうそう言ってたよね、
不安に思ってたじゃないですか、
てかぶっちゃけいねえ気がするみたいな自分に、
いやいやいや、そうです、言ってたじゃないですか、
うんうん、
だから信仰心が弱まったところでポンってあの霊、なんか大量の霊たちのところが その隙間にスンって入っていったみたいな、
でもさ、あの、ロン毛の親父は最初から信じてないよ、ずっと。
あれはちょっと例外なんじゃない。
ロン毛の親父、
ロン毛の親父、ロン毛の親父、最初から一つも何も信じてないですよね。
でも、あの人が一番
こんなのと一緒に住めないって言った時は爆笑しましたけど、そりゃそうだよ、
そりゃそう
だよ、あんた娘だろ、と思いなが
ら。あの、あれ、普通に出てけばいいじゃないですか。
そうなんだよね。そういうのもあるんだけど。
それめっちゃ思ってました。なんで一緒に余裕で寝れるのって思う。
そうね、それはある。
距離近いしね、距離近いし。
そうなんですよ。しかも赤ちっちゃい赤ちゃんいるんですよ。
いや、俺もそう思った。
赤ちゃんだけでも
離れるよね。
そう、普通ね、いとこに付き合いじゃないですかね。
ねえ、離れるよね。
でもそうしちゃうと面白くなくなっちゃうから、ね。
あとほら、そう、あの、あそこの住宅事情わかんない
から。わかんないのよ、よく。そう、うん、どういう家の。
だからもう、あそこ離れたら、あの、外しかないのかもしれない。
そう。
いやそうですよ。田舎だからありえますよね。
そうそうそうそうそうそう。だからわかんないから、なんだけど、僕もあのその信仰がっていうか、もう次に行ったんだなと。
ああ、まあそうでしょうね。
からあの彼女の体から抜けたんだなって言うんで亡くなったんだと思います、うん、僕も。
あ、
うん、
あ、
そう、
行ったことは行ったんですかね。
行ったことは行ったと思う。
行ったことは行ったんだ、
うん、行ったことは行ったんじゃないかな、というかそのもしかしたら自分でその緊張感なくなったから自分で役目終わったと思って、うん、したらちょうど生き絶えたみたいな感じがあると思う、
よく老人が死んじゃう理由のやつや
つ、そうそう
気が抜けちゃうやつやつ、もういいかと思ったら死んじゃう、
そうそうそうそうそう、うん、そうよ、うん、
あ、
でもああいうとこも置いてくるのうまいよね、
あ、確かに、うん、いろいろ散りばめるじゃない
ですけど、そうそうそうそう、なんかすごい、はい、あのすごい韓国の監督と闇作る、まあこれはタイの監督が作って、あの韓国の人がもう有名な監督がプロデューサーなんだけど、原案なんだけど、もう韓国映画で面白いのっていろんなところにいろんな仕掛けばらむからね、
そうですね、
後から考えるとゾッとするという、
あと気になったのがめっちゃ序盤でその運転中に黒いなんか、
あ、
動物の死体、うん、ワンちゃんですかね、みたいなのをスーンって通り過ぎて、なんかチラッと見てスーンって通り過ぎて、
あの最初に葬式に行くとこでしょ、
あ、そうですそうです、
葬式に行くところで犬が死んでるのを避けるっていうとこでしょ、
ああですです、あれって何かの振りだったんですか、
ああ、
あれは何だったんだろう、
いや記憶ないな、もう3ヶ月前だから
もうだから普通に撮ってる風に見せて、まだああいう小道具を配置するのがうまいなと思ったけどね、 あれは不吉なことが起きるかもよって感じだけど、でもタイとか多分ワンちゃんああやっていっぱい死んでるような気がするんだなと思って、しょっちゅうあるような光景の気がする、
まあ、今言ったようにほらヘレデタリーっていう映画があったんだけど、うん、
はい、
鹿を引くのが最初ダウンっつって、でそれはただ不吉な ね、
うん、
予感だけのもんだったんだけど、それと似てんじゃないかな、
それと多分それと似てるのかな、
うん、あ、そういう、
そしもしかしたら後半ね、こう目凝らしてたらそれに関するものが出てくるかもしれないんだけど、やっぱそれがあのその土地では普通ですよみたいな、でもまあ、あれ、あの何かを予感させる
まあ、象徴だったそう、なんか悪い予感がしますぐらいの感じだと思うよ、うん、あれ別に何か大きな意味を持っている演出じゃないと思う、う
ん、あとなんか、え、嫌だっていう思いをさせるため
にそうそうそう、あいい気はしないじゃん、
うん、確かにそうですね、文通しがいいと、わーってなりますもんね、
マッキンチいいね、いいね
そう、ジェラルドのゲームって全然違う話していいですか？
いいですよ
ジェラルドのゲームってネットフリックスにあって面白いって言うから見たら、うんうん、なんか、おっさんとおばちゃんが、金持ちのおっさんとおばちゃんが2人で、あの別荘に行くんですよ、人が誰もいないような、うんうん、で行く最中になんか野良犬が1匹前を車通れなくてバババババってやって、でもなんだよって言ってどかして行くんですよ。でそのおばちゃんとあの旦那は、まあまあまあ、お夫婦は何をしに来たかって言ったら、2人で別荘でゆっくりまあ、まったりプレイをしたいと。でだからどうやら夫の方が SM プレイをしたい。まあまあいいじゃないですか、そしてまあ夫婦だしね、2人だきりだし周りに誰もいないから。でベッドのここに、奥さんのベッドのここにこう手錠をくっつけて、よしじゃあ今から頑張りますみたいな感じになって、いやでもちょっと思ってるここ痛いんだけどみたいな、ちょっと外していくの、いやまあ大丈夫大丈夫、いけるいけるみたいなことを軽く叩いてたら、うっって言って旦那死んじゃうんですよ、
うん、
ベッドにこの状態で旦那心臓まくって死んじゃうんですよ。みたいな、最初もよく分かんないけど、えでもな、えでもどうすみたいな感じ、どんどんどんどん時間が過ぎてって夜になっちゃうんですよ。足音がしてきたら、昼間引きそうになったワンちゃんが入ってくるんですよ。野犬ですから怖いんですよ。でクンクンクンクンクンクンって言って旦那の腕ガブーってて、モリモリモリモリモリって言って一気に怖くなるんです。
いや
ーすげえなこれと思って、っていうことにはなんなかったね。
メガネ化粧はね、そうですね、
そんな振りはなかった。
そう、振りはなかったですね。
そう、
ただただ不吉な
不吉な
予感でしたね。
そう、じゃあ一つ僕聞いていいですか、チャンバさんに、はい、まあ、マッケンジー見てなんだけど、ネットフリックスに呪詛っていう、
ほうほしい、ほうほしい、なんだっけ忘れちゃった、はい、そう、
どっちが良かったですか？
ね、個人的には、うん、さっきもちらっと言いましたけど、うん、やっぱり、ね、コクソンの僕話の厚さの方があると思うんですよ、
うんうんうん、
だからでね、呪詛は多分ね、話の厚さというか、うん、このなんか話をみんなで広めてねっていう、まあこれも2ちゃんによくやるやり方なんですけど、2ちゃんの、
なるほど、ね、
みんなでよく2ちゃんのやつによくあるやり方なんで、みんなで広めてね、お疲れ様とかであるんですけど、そのやり方をうまくやってるんですけど、個人じゃなくて広めていくやり方だから、プリキュアと同じなんですけど、言ってることはそっちの方が正直うまいなと思いましたね。だから広がっていくってやり方って多分、まあ言い出したらキリがないですけど、有名なので言うとやっぱリングしかないじゃないですか。でみんなでこれを唱えましょうで思うだけでもいいのよみたいなのは、まあ、多分そうなるだろうなと思ってましたけど、まあ、ちゃんとそうなったし、ちゃんとオチまで逃げなかったんで、うんうんうん、仏像の顔までちゃんと見えたから、
見えたね、
だから個人的には、まあね、1ゲーム差で呪詛の方が好きですね。
なるほど、
はい、
ぜひ呪詛見てください。
呪詛、
ええ、同じタイの田舎、
はい、
でも呪詛の方はタイの田舎に開いた新興宗教だよね、あれね。
そうですね。
でこっちは土着だから、
うん、
その土地のだから、うん、で呪詛の方は、はい、配信の3人組がもう絶対入っちゃいけないところをめちゃくちゃにして入って絶対見ちゃいけないものを見ちゃって呪われるっていう。
それはそうなん、それはそうなんですよ。ダメだって
言われて。すごいうまくできてるの。
へ
え。6年前と今をね、交互にやって本当にうまくできてる。だから土着じゃタイの山奥なんだけど全く違うやつですね。
国費もタイですよね。
あ、そうなんだ。
だそう考えると急に来ましたよタイが。
確かに。あ、そう。
2022年夏、うん、ホラー界にタイという国が現れまして、
ヒューー来たね、
来ましたね。だから今までなかったんだろうな、荒らされてなかったんだろうな、ああいうところは。 だから一気にみんな目つけてたんでしょうね。
いやもうあの西洋的な怖いのがもうあの飽きられたんじゃないかな。でだんだん日本になってジャパニーズホラーになって、ジャパニーズホラーもちょっと出尽くしたんで、次はこっちタイの、そう、
韓国とはまた違うぬちゃってした感じはありますね。
そうそうそう、一時韓国もあったからちょっとさ、あったのよ、でリメイクとかされたりしてねんだけどさ、でも今回はこの土着はすごいよね。
土着ね、土着っていうのがいいですね。土着っていうネーミング、土着っていうか地元に信じられているお話ですよね、だから神様っていうかね、宗教が根付いてないらしいんですよ、この辺り。
なるほど。
そもそも、でキリスト教が入ってきたのも第二次世界大戦後なんで、でもそれは信じられてるんですけど、でも本当に昔からいる神様みたいなのが、要は神社みたいなのがないらしいんですよ、日本でいうとこの。だそうなってくると、その土地その土地そのもののなんかもう口頭口伝えだったりとか、ああいう聞こえ祈祷師みたいなのが普通にいるんですよね。その人が神様の代わりという形でよろずや、よろず受け付けますみたいな感じで村に一人ずついてみたいな、っていうのをうまく利用したんだろうな。日本でもそういう人昔はいたんでしょうけど、今はもういないじゃないですか。だからその辺はうまいんだろうね。韓国ももういないんじゃないかなと思って、それでタイなんだと思う。
だろうね。あとすっごいうまいなと思ったのが、女神の首がガッと上がってるところ。
は
い、俺もびっくりしちゃったもん。
ああ、誰がこんなこと。
あの時さ、ああってなったじゃない。この人アカデミー賞だなと思ったもん、ね、本当に。あそこはね、あ、本当これからどうなんだろうと思っちゃったもん。
嫌な予感しかしない
と思うんですよ。うち見てる方も信じてるものがなくなっちゃったから、
うん、そうですね。
最後女神なんとかしてくれるんだろうなと思ったのよ、
そうそう、最後なんか良くなるというか話は決着するんだろうなと思ったんですけど、悪い方向にしか進まなかったですね。
そうですね。
いやー面白かった本当に。
悪い方向にしか進まない話ってもなかなかないなと思って。
そうね。
なんかエクソシストとかも、私もすごいトラウマ映画なんですけど、うん、
あ、見た、エクソシスト。
私小学生の時に何かでテレビでたまたま流れてたんですよ、エクソシストが、で小学校3年生とかだったんで、まあトラウマになったんです
よ。マミーマミーってやるんでしょ。
本当なんか、いや、あんま覚えてないんですけど、ベッドの上で女の子が自分の太ももをめっちゃザックザックしてるところ ありますよね。
あったあった。
そこ見て怖っみたいな思った記憶があって、でもあれも最後はなんかどうにかなるじゃないですか。
そう、神父がね、神父に乗り移って
めちゃくちゃこう、わーって言って乗り移って、なんかその女の子は救われるじゃないですか。そうそう、
だから最後なんとかならないとお話として終わんないはずなんだよね。
なんですよ、なんとかならなかったですね、
ずーっと悪い方向にしか行かなくて。
そうです。なんか
ロン毛のうちがダイブした時はもうダメだこれと思いました、ね。まあ、死ぬんだろうけど、もうこういういい加減な殺し方されてるからもうダメだなと。重要キャラがいい加減な死に方をこの尺でされてるってことは、これもうどうにもなんないなと思いましたね。
いや、なんかそのニムさんとその
ミンちゃんね、
すっごいなんかミンちゃんがすごい美人で、まあ別に悪い子じゃんないじゃないですか。ちょっと奔放な子だけど、悪い子じゃないし可愛い、でニムさんも結構いいキャラしてるじゃないですか。だからこそ救われてほしいなっていうのを、
最後何かしらどうにかなんだろうなと思ってたけどね。
ダメでしたね。
ダメでしたね。残念ながらダメでしたね。
残念ながら、なんかだからこそそういう人当てはめたのかなって、だからそういう人当てはめたからこそそっちの方向に持っていったの。
ダメでしたね。
ダメでしたね。
一つもいいことなかったですね。一つもいいことなかった。
多分あの村なくなったんでしょうね、その後。
なくなったと思った。
全員壊れて
た。全員食べて。
全員食べられたんでしょうね。ゴーストタウンか。
久々に長尺になりました。
そうですね。びっくりするぐらい。
びっくりするぐらい。
いや、じっくり話せました。ありがとうございます。
ありがとうございます。本当にありがとうございます。
はい、ということで、東京ミルク放送局では、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします。あと、シャープミルク放送局で、感想つぶやいてください。そして、つれづれ草のコーナー、やっておりますので、ぜひね、お便りを、はがきでいただければなというふうに思っておりますので、お待ちしております。はい、ということで、お送りさせていただきました、私、ちゃんまつスカイウォーカーと、
マッケンジーでした。
はい、あとはそしてゲストで
ヒエヒエイレズコマンでした。
はい、じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。いや、久々に昔のミルク放送局みたいになりましたね。